言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものはそのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むのです。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り皮屋に捨てられることを知らないのですか。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。手ではなく心を洗うとタイトルで上野牧師より宣教いただきます。
皆さん少しマスクを取ってですね、周りの方々とニコッと挨拶の時を交わしてください、はい、はい。マタイの福音書15章に入りました、ここに手洗いのことが出てくるわけですけれども、ヘブライ聖書、旧約聖書を読むと食物規定というものが記されています。食べていいもの、食べてはいけないものというものが明確に、記されているわけですけれども、よく知っているところではユダヤ人、豚を食べてはいけないということがあります。食べても良いものっていうのは動物ってどういうものかといったら、ひづめが分かれている、で、あと反芻するもの、反芻するっていうのは、一回食べて胃に行きますよね。それをもう一回うーって出して口までに戻してって、でもう一回噛んでそれを戻すっていうことが、これ反芻と言いますけれども、その2つの条件を満たして、ただ食べることができるわけです。豚はですね、蹄はね分かれてるんですけれども反芻しなかったんですね。ですから食べちゃいけなかったんです。またもう少しで7月になって土用の牛も近づいてきますけれども、暑くなってくると私たち夏バテ防止って言って、うなぎを食べるようなことが、かつてはあったって言った方がいいんですかね。今じゃもううなぎ高くて食べられない。昔スーパーに行ったら国産でも結構安く買えましたけどね、小さい時は。もう今はもう とても食べられないですね。でもそのうなぎも立法によるとダメなんです。なぜかというと鱗がないから、鱗ついたものしか食べられないんですね。レビ記11章を読むと、鳥や虫に至るまで食べてよいもの、食べてはならないものっていうものが、いくつもいくつも列挙してあります。で、食べてはならないものを食べた人は汚れるというふうにされていました。 でもう一つですね、このパリサイ人や律法学者たちは食事に関する独自ルールを持って、いました。それが2節です。あなたのお弟子たちはなぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。食事の前に手を洗わなければならないというルールがあったんです。まあ、日本人は手を洗ってご飯を食べるっていうことが比較的教えられてるんじゃないかなというふうに思います。私も母親から愛からも手を洗ってからご飯食べなさいっていうふうによく言われました。まあ、そして今まあコロナになってさらに手洗いというものが浸透した、そういう感があります。まあ、私たちはもうこの 今ですけれども、手に付着したウイルスが目や口か目や口や鼻からこの体の中に入らないようにするためによく手を洗うわけです。まあ、でもこれってあくまでも衛生的な観点から見た自主的に作ったルールですよね。でもパリサイ人や律法学者たちの手洗いの捉え方ってちょっと違うんです。手を洗わないことが霊的な汚れを招くっていうふうに考えるわけです。まあ、もっとはっきり言えば手を洗わないでご飯を食べるのは罪だって言ってるわけですよね。何か汚れたものに触れた場合手を洗わなければならないということはレビ記に書かれています。また祭司が天幕に入る前によく手を洗わなければならないということも律法に書かれています。しかし手を洗わないで、食事をすることは罪だとは聖書のどこを読んでも書かれていないんです。まあ、このパリサイ人たちもですね、このあらゆる汚れから自分たちを守りたいという思いが強くあったんだと思うんです。そしていろいろ考える中で、それだったら食事の前に手を洗った方がいいんじゃないかという、まあ、結論適用に至ったんでしょう。私たちも聖書には書かれてないけれども独自ルール作ることってあると思うんですね。まあ、例えば、まあ、夜更かししてしまえば安息日日曜日をただ寝て過ごすことになりかねない。まあ、安息日をしっかり守るために土曜日は12時前には寝ようとか、例えばあと、まあ、心が本当に惑わされないようにネットを見る時間は1時間にしとこうとか、まあ、どれもこれも自分自身に適用している分には全く構わないですよ。それで安息日が守られ心が守られるんだったらどうぞやってください。しかしこれらが神の言葉のようにして扱われて自分にも強要され始めたらどうでしょうか。これ迷惑な話ですよね。あなた日曜の朝5時まで起きてたの、昨日 YouTube 2時間も見たの、それは罪です、神様に悔い改めなさい。もうこれで罪人扱いされたらうんざりですよね。これは負う必要のない重荷を負わされることです。もう神の名をみだりに唱えるのを頼むからやめてくれっていうふうに思いますよね。ユダヤ人独自ルールたくさん作りました。まあ、食事をする前に手を洗うという戒め以外にもですね、今日読んだ、箇所ではですね、こんなルールも出てきましたよね。5節6節誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものはそのものを持って父や母を尊んではならない。まあ、これ供え物に関する独自ルールを作ったんです。で、問題はこの自分たちで作ったルールを神の言葉以上に権威あるものとしたところなんです。そして、まあ、それ以上にですね、この神の言葉を無にしたっていうことなんです。 でパリサイ人は神の言葉でない言葉で人を裁き始めたんです。まあ、ちょっと他にもどんなルールがあったかっていうのを見たいんですけれども、まあ、安息日に関するものを見てみましょう。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、これは十戒に定められています。また、それに紐づきですね、律法にはですね、どんな仕事も安息日にしてはならないというふうに書いてあります。でここで何が仕事に当たるんだろうっていう問題が出てくるわけです。そこでユダヤ人は考えに考えて安息日にしてはいけない39の仕事っていうものを定めたんです。それが口伝律法になって、まあ、聖書には書かれてませんけれども代々代々代々代々代代伝えられていったんですね。戻ってですね、まあ、12章まで戻るとイエス様の弟子たちが帆を積んで食べた場面がありました。それをパリサイ人が咎めたわけですけれども、あれはその口伝律法の中で穀物を収穫して実をもむことは仕事になるというふうに定めてあったんです。だからそれをしたことに対して、それはおかしいっていうふうに、まあ、言ったんですね。でまた安息日に歩いてもいい距離っていうのがあるんです。それがだいたいね900メートル、もう多分皆さん900メートル以上歩いてきたんじゃないかなと思うんですけれども今日、でまた、ですね、今日見た箇所で、まあ、手を洗うところが出てきましたけれども、手を洗い清めるために必要最低限の水の量っていうものも定められているんです。だから規定の量以上で水を規定の量以上の水で洗わなければ汚れた手のまんまなんです。で超正統派の人たちって今もルール追加してるんですよね、例えばスマホ、使っていいスマホと使っちゃダメなスマホがあるんです。まあ、これを食べていい、これは食べてはいけないっていう食品にが一目瞭然に分かるように公社認定マークっていうのがあるんですよね。ちゃんと分かるように。でラビが認定する公社認定スマホっていうのもあるんです。そのスマホには必要のないアプリ一切インストールされてないらしいです、まあ、スマホ脳にならないのためにはいいかなっていうふうに思いました。実際にちょっとある記事読んだんですけれども、スマホ中毒になる人の割合は公社認定スマホを使っている人の方がはるかに少ないらしいです、ね。まあ、そうやってルール今もですね追加してるんですけれども、ルールが作られれば作られるほど監視社会が広がっていきます。まあ、外に現れる部分にですねみんなの目が行くようになるわけです。例えばさっきの安息日の歩ける距離が900メートルだったとしますよ。880 890 900 910、アウトとかあと、まあ、スマホであればちょっと覗き見されてあれ LINE 使ってるとか、そういうもう人の目がどんどんどんどん向けられるようになる。まあ、この当時もですねパリサイ人たちの監視の目が光ってたわけです。もうだから人がですねこの食事の前に手を洗っているかどうかもよく見られてたわけです。僕たちあんま気にしないでしょでも彼らは見てた。で彼らの関心ってやっぱり目に見えることばかりだったわけです。でもこの手を洗うことに関するイエス様の見解どうだったかっていうと、11節ですね。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。イエス様は手を洗わないで食事をしてもそれで人が汚れるようなことはないっていうふうにおっしゃったんです。まあこのパリサイ人たちのこの独自ルール完全否定されたわけです。 ここにですね、口に入るものは人を汚さないっていうふうにあります。今福音書を見ていますけれども、この新約聖書を読み進めていくと、先ほど見た律法で禁止されている食物であっても食べていいっていうことが分かるんです。ある日ペテロが夢心地になって、天から汚れた動物満載の風呂敷が降りてくるのを見ました。神様はですね、もうそれをペテロに食べなさいっていうふうに言うんです。でペテロは、いやいや、そんな律法で禁じられた汚れたものを私は食べられません。でも主はですね、この神が清めたものを清くないというふうに言うなっていうふうにおっしゃる。だから全てが清いんです。だから本当、本来このユダヤ人もう何食べても大丈夫なんです。何を食べようがそれで汚れることはないんです。どんなに汚い手で触れて食べようともそれで汚れることはない。でもこれ、口に入るものが単に食べ物のことだけ言っているのではないと思うんです。この外側から入ってくるあらゆるものが含まれる。目から入ってくるもの、耳から入ってくるもの、鼻から入ってくるもの、要するに五感通して入ってくるものすべてです。それら自体で汚れたもの、悪いものは何一つない。パウロは言いましたよ、清い人にはすべてのものが清いんだって。そしてイエス様は、入ってくるものじゃなくて口から出るものこそ人を汚すんだって。口から出るものの源はどこにあるのか、それは心です。18節19節、しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらを見ると、口から出てくるものっていうのは、で外に現れる私たちの、言動ですよね。でこれらのこと、律法においては罪として、定められています。でもどれもこれも心にある悪いものが外に出た結果だって言われるわけです。以前イエス様はこのようにおっしゃいました。マタイ12章35節、良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。ここに出てくる蔵とは私たちの心です。私たちの心が良いか悪いかは私たちの言動を見れば一発で分かる。さまざまな罪を私たち人間を犯してしまうわけですけれども、突き詰めていくとどれもこれも結局は心の問題に行き着くんです。罪の出どころっていうのは私たちのこの心にあるんです。人は外から入ってくるものによって汚されるのではなくて、内側から汚染されるんです。先ほど外から入ってくるもの自体で悪いものは何一つないというふうに言いました。しかしそれらが私たちのこの内側に取り込まれると、私たちの心が反応するんです。例えば同じものを見てもそれが誘惑となって罪を犯す人もいれば、犯さない人もいる。それは目に入ったものに対する心の反応が異なるからです。以前イエス様は、情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯しているというふうにおっしゃいました。別にこれ目に入る女性が汚れてるわけじゃないですよね。女性を見た男性の心が間違った反応をしてるわけです。でイエス様は、心の動きを見て不貞行為に及ばなくてもそれは姦淫の罪だっていうふうにおっしゃったんです。これからここからですね、やっぱり見ただけでは 罪を犯しているかどうか判断できないところがあるんです。でこのパリサイ人とイエス様の違いどこにあったかっていうと、外側だけを見ていたのかそれとも内側を見ていたかっていうところです。パリサイ人は外に現れる部分でしか人を見ることができませんでした。外から見えることだけで人を裁いていました。だから手洗ってるかどうかだけすごい気になったわけですよね。彼らは独自ルールで人を誤って罪に定める間違いを犯していましたけれども、本来罪に定められる人を見逃していた可能性もあるんです。なぜならば外面が良ければパリサイ人たちの目にとどまることはなかったんですよ。だから言い方変えれば、彼らの目さえごまかせれば罪に定められることはなかったんです。だそういうパリサイ人に、パリサイ人はですね、やっぱり人々を間違った方向にしか導けないんですよね。間違った罪は定めるわ、罪を罪として言えないわだったら、イエス様は彼らに向かって、彼らのことをこう言われました。14節見てください。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むのです。何が正しくて何が正しくないかがわからないパリサイ人は盲人であるとイエス様はおっしゃいました。見る目がないって。真理に目が閉ざされているパリサイ人に導かれるならば、人々は一緒になって滅んでしまいます。皆さんは誰に手引きされていますか。誰の声に聞き従っていますか。上司でしょうか。 SNS から聞こえてくるインフルエンサーの声でしょうか。私たちの子供たちは誰に導かれていますか。学校の先生ですか。塾の先生ですか。部活の先生ですか。友達ですか。その人たちは本当に霊の目が見えているでしょうか。目の見えない人に人間の教えを教えとして教えられるだけで、教えられているだけであれば、私たちは非常に危ういです。パリサイ人のように外から見える部分だけ、成績や点数だけで良し悪しを判断するような人に導かれるならば、私たちは誤った道に入り込んでしまいます。私たちには目が見えている牧者が必要なんです。なぜですか。それは私たちが目の見えないものだからですよ。私たちこそ何が正しいのかわからない人だからですよ。一人で歩けば頭はぶつけるわ、転ぶわ、散々な目に遭うんです。私たち一人では生きられないんです。では誰が目の見えない私たちと一緒に歩んでくれるのか。イエス様です。イエス様は外側だけでなく内側も見通すことのできるお方です。イエス様はパリサイ人のように表面だけを見て私たちを評価するお方ではありません。外側から見える部分において大丈夫か大丈夫でないか判断されているわけではないんです。イエス様は何よりも私たちの心を見ておられます。外に現れる結果ではなく内に隠された原因を探られるんです。イエス様は、外側を見て一喜一憂されません。イエス様は私たちの心を見て喜んだり悲しまれたりされます。ですから私たちの行いがたとえ正しく見えても心が間違っていたら 悔い改めに導かれるんです。イエス様はパリサイ人に向かってこう言われました。7節から8節、偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。イエス様はパリサイ人たちのことを偽善者というふうに呼びました。口先では神を礼拝している、外側に見える部分は立派なんです。しかしイエス様は彼らの心を見抜かれて、心が神から遠く離れているっていうふうにおっしゃいました。イエス様の前を前にしてごまかしは聞きません。図星です。でここで、まあ、彼ら悔い改めたらよかったんですけれども、心が間違った反応しちゃったんですよ。彼ら逆にここで腹を立てたんです。ここまでマタイの福音書をずっと見てきて思うことは、イエス様は私たちの心に切り込もうとされているということです。さっき見た蔵の例えもそうです。また先々週見た種まきの例えもそうです。イエス様は私たちの心の蔵をどうしたら良い蔵にできるのか、心という畑をどうしたら良い畑に変えることができるのか、そこまでを考えてくださっているんです。エレミア書で人の心は何よりも陰険で、それは治らないっていうふうに書いてあります。私たちもですね、この自分の心の陰険さというものに愕然とすることがあります。その心の悪さがもう態度になって現れると、ほっとつくづく罪深いなっていうふうに思うわけです。自分で自分の心を変えられないっていうのが自分が一番知ってます。もうどうにかしてくれこの心と叫びたくなる。でも誰もそんな私たちの汚い心に触れたいとは思わないですよ。しかし主は私たちの陰険な心を変える自信を持っておられます。エゼキエル36章26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。主は私たちのうちに聖霊を授けて新しい心を与えてくださいます。頑固で固くなない石の心を取り除いて、悔い改めることのできる柔らかい肉の心を与えてくださいます。この心が私たちに与えられている良い蔵です。新しい心から出てくるものはもはや人を汚すようなものではありません。皆さん、イエス様を信じると内側から清められるんです。イエス様は手ではなく私たちの心を洗ってくださる。それは心が汚れの出どころだからです。どれほど頑固な汚れがついていたのか考えてみてください。イエス様は私たちのそんな心をお洗濯してくださいました。十字架の血潮によって清められたってそういうことですよ。そして新しい心に住まわれるようになった御霊の導きによって、私たちの考え方や言葉、行いに至るまで変えられていくんです。これは私たちを新しい人に作り変える聖霊様のダイナミックな働きです。ですから 内側が清められると外側も清められていくんです。逆はありません。外側いくら清めても内側っていうのは清められないんです。心変わらずして、悪い習慣から離れようとしても長くは続かないですよね。ですから私たちはその根源であるこの心を作り変えてください、この心を洗い清めてくださいと主に祈ることが清めを受けるスタートポイントになるわけです。ですから私たちもっとこの表面的なことじゃなくて心に、目に見えないこの心に目を向けたいと思うんです。箴言の4章23節、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。皆さん、私たちの心が何を取り出そうとしているのか見守っているでしょうか。力の限り見張るとは、拙速な行動に出ないでじっくりと御霊に聞こうとする態度だと思います。私たちの心の住人は聖霊様です。ですから私たちは全力で御霊の声を聞くんです。 WDHSS です。久しぶりに出しましたけども、What does the Holy Spirit say ですよ。聖霊は何と言われているのか。もし間違ったものを取り出そうとするならば、聖霊様はストップをかけてくださるし、正しければ OK 出してくださいますよ。皆さん、私たちのうちには新しい蔵が建てられています。新しい蔵には良いものがたくさんたくさん詰められています。古い蔵の扉は封印して、新しい蔵から良いものだけを取り出したいと思います。イエス様も御霊も私たちの導き手となって、私たちを永遠の命へと導いてくださいます。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心をじっくりと探ってください。私たちの心が今日どう反応してきたでしょうか。良い蔵から出てたでしょうか、悪い蔵から出てたでしょうか。あなたは私たちの陰険なこの心を作り変え、新しい心、肉の心を与えてくださいました。どうぞ私たちの口から出るものが、その新しい心から出るものとしてください。あなたは私たちの見えない部分を取り扱うことのできる唯一のお方であります。今あなたの御手をこの心に受けます。どうぞこの心を洗い清めてください。私たちの思いが変えられていきますように、言葉が変えられていきますように、行いが変えられていきますように、私たちを根本から作り変えることのできるお方はイエス様あなただけです。もう一度私たちはイエス様を呼び求めます。どうぞ私たちを新しい人にしてください。今日から私たちはこの心を見張っていきます。どうぞこの心が正しくあるように主を導いてください。今日家族に向ける言葉が変えられますように、隣人に対する行いが変えられていきますように、私たちの内側に隠された良きものが外になって現れ、多くの人々が主を認めることができるように、私たちの言葉行いを用いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。